第7課5月6日から5月13日創造主を礼拝する。5月6日安息日午後、安生聖句。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。御旨によって万物は存在し、また作られたのであります。黙示録 4-11 口語訳。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。黙示録 4-11 新共同訳。今週の聖句。黙示録 1-9 イザヤ書 40-26 コリント2 5-17 コロサイ 1-17 黙示録4-11 ヨハネ 19-16-30 今週のテーマ、人はとかく物事をあって当たり前だと思いがちです。特に私たちがよく知っていることや経験していることについてはなおさらです。例えば、幼い子供たちは短い人生ながらも生まれた時からずっと知っている親をいるのが当たり前だと思いがちです。私たちも太陽、空、空気、足元にある地面をあって当たり前だと思っています。しかし、あなたはどれだけ存在そのものをあって当たり前だと考えたことがあるでしょうか。つまり、なぜ何もないのではなく、何かがあるのかという有名な哲学的問いについて考えたことがあるでしょうか。宇宙とその中にあるすべての荘厳、壮大、かつ驚くべきものは、そもそもなぜ存在するのでしょうか。もし宇宙とその中にいる私たちが存在しなかったら、どのような大きな論理的矛盾が生じるのでしょうか。最新の科学理論、それらは変わる傾向にあります。によると、この宇宙はかつて存在していませんでした。言い換えれば、私たちは偶発的な存在であり、私たちがここに存在していることは全くの奇跡なのです。宇宙は絶対的な無から生じたとか、ある種の数学的方程式によって生じたとか、いろいろな説があります。しかし、私たちの住む宇宙は、創造主なる神が、宇宙とその中のすべてのものを作られたので存在しています。5月7日日曜日、試練の中の友。天に昇られた後、使徒言行録 1-9。イエスは生き残った最後の弟子であるヨハネをパトモス島に尋ねました。ヨハネは非道なローマ皇帝ドミティアヌスによってこの島に流されていました。問い1。黙示録 1-9 を読んでください。合わせて、マタイ、13-21、使徒言行録 14-22、ヨハネ 16-33 も読んでください。ここに、この世でイエスに従おうとする者すべてのためのどんなメッセージがありますか？家族、友人、そしてクリスチャンコミュニティから切り離されたヨハネは、イエスに従う者として受けた試練と問題の中に 一人取り残されたのではありませんでした。ヨハネの宣教はまだ終わってはいませんでした。彼の証言はまだ完結してはいませんでした。目がくらむほどに輝く天使が、孤島にいるヨハネを訪れ、神の御座からのメッセージを直接携えてきました。このイエスからのメッセージは、世紀を超えて時の回廊を響き渡ることになるのでした。それはあらゆる世代への希望のメッセージでしたが、特に終わりの時代の神の民をイエスの再臨に備えさせるメッセージでした。それは重大な警告のメッセージであると同様に、私たちが最後の時代の試練、あるいは今あなたが直面している試練に立ち向かう備えをするための励ましのメッセージでもあります。あなたがもし、ヨハネが予言の幻を携えた天使の訪問を受けたとされる洞窟に入るなら、その入り口にある黙示録全体を要約した額に次の言葉が記されていることに気づくでしょう。神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。黙示録14-7。黙示録の中心的な争点は礼拝です。私たちは礼拝をする存在として作られました。私たちは皆何かを、あるいは誰かを礼拝しています。真の礼拝、すなわち創造主を礼拝することは、私たちが人生の真の目的を見出すことを可能にします。それは私たちに生きる理由を与えます。それは私たちに何のために死ぬかだけでなく、さらに重要な何のために生きるのか、必要であれば試練に耐えるための理由も与えます。事実、最後の危機に際して次の言葉の意味をもっとよく理解できるようになるでしょう。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならない。使徒言行録14-22。ヨハネのような神の忠実なしもべが苦しみや試練に遭うとすれば、私たちも試練に遭わないと考えることができるでしょうか。ペトロ1:4-12-15参照。5月8日月曜日。創造主を礼拝せよ。問2。黙示録14-7を読んでください。第一天使のこのメッセージはどのように結ばれていますか？この裁きの時のメッセージはどのような最後の訴えをしていますか？イザヤ書40-26。ヨハネ1:1-3。ローマ1:20も参照。黙示録14-7は、創造主を礼拝せよとの明確な呼びかけで終わっています。この呼びかけは、ほとんどの科学界やキリスト教会さえ、進化論を受け入れている今、特に重要な意味を持ちます。進化論は、聖書的、キリスト教的なすべてのものの核心に打撃を与える教えです。もし進化論が真実であるなら、私たちの信仰は必然的に偽りになります。この問題はそれほど深刻なのです。黙示録の最後の訴えは、聖書の最初の書である創世記を根拠としています。私たちは、天地創造の意味を理解しない限り、 この礼拝をめぐる宇宙的な戦いの問題を完全に理解することはできません。はじめに、神は天地を創造された。創世記 1-1。この聖句は聖書全体の基礎です。はじめに神は創造されたのです。この創造するを意味するヘブライ語はバーラーですが、これは主語として神ご自身以外には用いられない動詞です。神の力がいかに無限であるかを理解するために、神の被造物の一つである太陽について考えてみましょう。太陽は人類が有史以来、石油、ガス、石炭、火によって産出してきたすべてのエネルギーよりもはるかに大きなエネルギーをわずか1秒間で生み出します。太陽の直径は約1384,000キロで、地球サイズの惑星を100万個収めることができます。しかし太陽は天の川、私たちの銀河にある少なくとも1000億個の星の一つに過ぎません。ピストル星と呼ばれる星は太陽の1000万倍のエネルギーを発しており、このピストル星の中に太陽サイズの星を100万個収めることができます。一体どうやって天地創造の御業を理解することができるのでしょうか。創造の御業は神の驚くべき力と無限の力を示しています。神の創造の力は天と地を存在させただけでなく、何世紀にもわたって神の民のために働いてきました。神はこの世界を始められたお方であり、この世界に常に臨在し、この世界に生きる神の民を決して見捨てることのないお方です。天地創造の御業の圧倒的な大きさに比べれば、私たちはどれほど小さなものでしょう。にもかかわらず、キリストが私たちのために死なれたことは、神の愛がどれほど大きなものかを明らかにしていませんか？5月9日火曜日、近くにいます神。創造の神であり、太陽、月、星を誕生させ、その偉大な力で地球を創造し、そこに生き物を満たされたお方は、私たち一人一人を心に留めてくださるお方でもあります。神はその民をエジプトの束縛から救い出し、荒れ野の放浪を導き、天からマナを降らせ、エリコの城壁を崩し、イスラエルの敵を打ち破られたお方です。宇宙を創造するために無限の力を解き放たった神は、私たちの魂をめぐる戦いを挑む悪の勢力を打ち破るために、その無限の力を解き放たれます。問3。コリントに 5-17。詩編 139-15-18。使徒言行録 17-27。コロサイ 1-17 を読んでください。これらの聖句は私たちに神の短さについて何を教えていますか？神学者たちは神の超越性について語ります。これは神はすべての被造物を超越して存在されるという考えです。しかし彼らはまた神の内在性についても語ります。これは神は何らかの形で私たちの世界の中にも存在し、聖書の歴史が示すように複雑かつ親密にこの世界と関わられるという考えです。主は高く聖なるところに住み、主はまた 打ち砕かれて、へり下る霊の人と共に、イザヤ書57-15、おられます。イエスご自身も、忠実に従う者たちについて、次のように言われています。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。ヨハネ 17-23。これ以上に親密で近しい関係があるでしょうか。私たちの神についての素晴らしい知らせは、神の偉大さと力があまりに広大で、宇宙を超えると同時に、私たち一人一人の人生にも及ぶということです。神は私たちを作り直し、練り、神の見姿に似たものとして作り変えることを約束されています。これが何を意味するか考えてみてください。数十億もの銀河を創造し、支えておられる神は、私たちがその、うちに生き、動き、存在している。使徒言行録 17-28 口語訳。だけでなく、私たちの心のうちに働き、新しい心を与え、罪を取り除き、キリストにあって、私たちを新しい被造物として作り変えてくださるのです。このような力をお持ちの神が私たちを愛し、思いやってくださっているということは、なんと力強い慰めになることでしょう。5月10日水曜日、福音、裁き、創造。第一天使のメッセージを見てください。永遠の福音、裁きの時、創造主を礼拝せよ。これらの主題は非常に密接に結びついています。私たちが裁きを受けるために創造主の前に立つ時、福音だけが私たちに希望を与えます。したがって今や、キリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。ローマ8-1。今、罪に定められることも、そして裁きにおいても罪の宣告を受けることはありません。創造主としての神のメッセージは現在の真理の中心です。なぜなら、特に現在は進化論がキリスト教の衣をまとい、キリスト教信仰の基礎全体を破壊する恐れがあるからです。このような進化論的思想が猛攻撃を加える中で、神は教会を建てられました。まさにその名前自体が進化論の思想に反対する証人として、創造主であり、贖い主である、神の根本的な真理を宣言する一つの民を起こされたのです。問4。エフェソ3-9。コロサイ1-13-17。黙示録4-11。ローマ5-17-19を読んでください。これらの聖句は、創造主であり、贖い主であるイエスについて、何を教えていますか？創造主としてのイエスが、贖い主としてのイエスと、どれほど密接に結びついているかに注目してください。創造主としてのイエスの役割がないがしろにされるとき、進化論は必然的に、贖い主としてのイエスの役割について、疑問を生じさせます。イエスは私たちを罪、死、苦しみ、暴力から贖うために来られます。しかし、進化論が教えるように、罪、 死、苦しみ、暴力が、神の創造の手段であるなら、神は私たちを最初に創造するために利用したその過程から、私たちを贖われるというのでしょうか。これは危険な偽りです。さらに進化論は、十字架上でのイエスの死という概念そのものを嘲笑います。なぜでしょうか。パウロは、ローマ5の17から19参照。アダムによって入り込んだ罪をイエスの死と不可分に結びつけています。アダムとイエスの間には直接的な関連があります。しかし、どのような進化論の仮説をもってしても、罪のないアダムが死を持ち込むことはありえません。なぜなら、それらの仮説は死、つまり何百万年にも及ぶ死が、そもそもアダムを創造するために必要な影響力であり、力であったと考えるからです。進化論は、十字架という聖書の基礎をその初めから破壊するものです。これに対して、セブンスデーアドベンチストは、創造主を礼拝せよと全世界に呼びかけ、この偽りに対する生きた証人として立っています。5月11日木曜日、十字架上の創造主。創造主としての主を私たちがどれほど驚嘆し、礼拝をお捧げしようとも、なお驚嘆することがあります。それはすでに学びましたが、再度学ぶべき価値のあることです。創造主は、贖い主でもあるということです。私たちを創造された神は、私たちを贖われた神でもあります。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。創世記 1-26 と言われた神は、十字架上で、エリ、エリ、デマ、サバクタニ、すなわち、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？マタイ 27-46 と叫ばれました。神を恐れるだけでなく、さらに神の栄光をたたえ、神を礼拝する理由は、まさにこのことなのです。堕落した人間である私たちは、この驚くべき真理に、どのように正しく答えることができるでしょうか。私たちのなすべきことは、第一天使のメッセージの中で告げられています。神を恐れ、その栄光をたたえなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。黙示録 14-7。問い5。十字架のイエスについて、ヨハネの記述であるヨハネ19の16から30を読んでください。読みながら、創造主としてのイエスについて考えてみてください。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、王座も、主権も、支配も、権威も、万物は御子において作られたからです。つまり、万物は御子によって、御子のために作られました。コロサイ 1-16。私たちは、この驚くべき神様の愛の表現に、どのように答えればよいでしょうか。創造主を礼拝せよとの第一天使のメッセージは、十字架の後、天と地、海と水の源を創造した方が神でありながら、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられ、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも 十字架の死に至るまで従順で、フィリピ 2-7-8、会った方と同じ方であることを、十字架を見守っていた全宇宙とキリストに従う者たちに知らせました。人間として地上に来られる前のイエスを知っていた者たちにとって、それはなんと驚くべき光景であったことでしょう。天の住人たちがイエスを礼拝することは驚くには及びません。イエスの血によって贖われた私たちはどうでしょうか。創造主であり、贖い主であるイエスを礼拝する以外に何ができるでしょうか。堕落した人間が、キリストが十字架上でなされたことに何かを付け加えることができるという考えは、異端思想と言わねばなりません。創造主がなされたことに、私たちのどんな行いを付け加えることができるでしょうか。5月12日金曜日、さらなる研究。神を礼拝することは聖書の中心主題であり、人類にとっても神の民にとっても常に論争の的でした。旧約聖書全体にわたって預言者たちは神の民が他の神々を拝むことや異教徒の礼拝習慣を用いて主を礼拝することを叱責しています。神を礼拝するか、他の神々を拝むかの争いは、宇宙的な相当の中心であり、神の律法を無視することを伴いました。礼拝は人間存在の最も根本的な面に注意を向けさせるものです。礼拝は人間が生ける被造物として神の臨在に直面したとき、どうあるべきかを示すものです。生きている者のみが主を礼拝することができます。死んだ者は神を賛美することも礼拝することもできません。私たちを創造された方は神から豊かに受けたものをお返しし、それらを他者の利益のために用いるために礼拝行為を通して私たちの人生を明け渡すように招いておられます。礼拝はまさに人の存在の本質と目的、そして私たちを利己心から解放させる、自分の外に中心を置く必要性と関係があります。神を礼拝しないことは存在理由を失うことです。行き先を見失った状態で存在することであり、したがって死にかけている状態であり、命の源から離れた状態にあるため、完全な死滅へと向かっているのです。アンヘル・エム・ロドリゲス、宇宙的相当の集結、三天使のメッセージの役割、42ページ、英文。話し合いのための質問。1。堕落した世界では、なぜ神によって創造されたというだけでは不十分なのでしょうか。なぜ私たちは、贖いの約束も必要なのでしょうか。2。あなたの人生で、間違いなく神の力が働いた経験。つまり、神の愛が、個人的に示された経験について考えてみてください。そして、その神が全宇宙を創造されたことを想像してみてください。その神があなたの人生を顧みるほどにあなたを愛しておられるのです。この現実は私たちにとって慰めになるだけでなく、謙遜にさせるのはなぜでしょうか。3。もし進化論が真実なら、私たちを創造するために何十億年にも及ぶ死、暴力、破壊、苦しみ、 大量絶滅を利用された創造主を礼拝せよと言われ、同時に創世記には私たちがどのように創造されたのか全く異なる記述があると考えてみてください。このような神を私たちは礼拝しなければならないのでしょうか。何のためでしょうか。私たちが最初にどうやって創造されたのかを数千年にわたって嘘をつかれていたからでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第7課を終わります。